かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山仁志です。
聞かせられないラジオです。
極めてオタク、オーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
聞かせられないって言ってるのに林田さん、今日もメッセージをご紹介しますよ。
はい、
ラジオネームラジオマニアの聞かせられない埼玉さんです。
はい、
林田さん、村山さん、キカラジタン、ご機嫌いかがですか。
よろしゅうございます。
久しぶりにメールをしました。ラジオマニアの聞かせられない埼玉です。
はい、
最近何かとお詫びの続いているキカラジですが
申し訳ございません。
ごめんなさい、いろいろ間違えてしまって、
はい、はい。
ラジオマニアとして気になることが一つだけあるんです。
何でしょう。
それはオープニングで林田さんがアナウンスするネット局の告知です。
はい、
全国4局ネットと最近言ってるみたいですが、
申し上げております。
5局ネットじゃないですか。オールナイトニッポンとかでも確かキーステーションの日本放送も含んだ数でアナウンスをしていたと思います。 IBC、MRO、MRT、NBC、佐賀、NBC、長崎、5局ネットでいいように思うんですけど、人気番組みたいに少しでも多めに言いませんか。あ、でも佐賀と長崎は同じ扱いなのかな、なら4局でもいいですよね。そのあたり林田さん、まあ、非常に私は魅力的な申し出ではね、ご提案ではないかなと思うわけですよ。
あ、でもそうですね、ネットするとなると我々が主語ですから、まあ、流されている曲数を言うのが正しいかなと思って今まではそういう対応していたんですが、表現変えましょうか。
なるほど。
以上5曲で流れていますだったら正しいですよ。
いや、ちょっとなんか
語呂が悪いですか。
日本語としてかっこ悪いっていうかね、あの、以上5曲ネットでお送りしますってどうでしょう。
5曲ネットね。
5曲ネットで、
あ、ね、そうか、ネットして5曲ネットでお送りしています。
そうそうそうそう。
あ、なるほどなるほど。あ、賢かね、あんたね。
やっぱ頭使わないとね、まあ、ようやく気づきましたけど。
なんか目くらましいことだね。
耳くらましでございます。
はい、
はい、じゃあ今日からそう言いましょうかね。
はい、
あの、ご提案ありがとうございました、
はい、
助かりました。はい、
聞かせられないラジオ、この番組は NBC 長崎放送をキーステーションに MRT 宮崎放送、 IBC 岩手放送、 MRO 北陸放送、そして NBC ラジオ佐賀、以上5局ネットでお送りします。
まったく聞かせられないラジオで。
そちもよくよく聞かせられないラジオよの。
お代官様こそ聞かせられないラジオ。
そちこそ聞かせられないラジオ。
今週のテーマは
チェイサーに注目。
最近読んだ漫画4、チェイサーに注目ということでございます。西村信義さんから、
はい、
パパラジさんから前もって紹介を受けていましたこのチェイサー、浩司城倉先生の本でございますが、私どもも読みまして、
課題図書でしたからね、
課題図書として読みまして、うん、これはやはりこの本は木からじで紹介しないわけにはいかない、
むしろ紹介すべきであると
言っても華厳の滝ではない。
久しぶり聞いたなそれ。
華厳の滝じゃないという、いや、面白いですね。
面白かったですね、
どんな本かということを改めてここでご紹介したいと思います。つい先日第1巻が発売されたばかりです。小学館のビッグコミックスペリオールに連載されています。まあ、連載されているといっても、かなり飛び飛びでね、2ヶ月に1回ぐらいのペースなのかな。
そんなペースなんですか。
なんか結構飛び飛びで連載されているようですね。ごめんなさい、最初から追いかけていないので、はい、小学館の公式ウェブサイトの情報なども取り混ぜながらではですね、
はい、
紹介をさせていただきたいと思いますが、漫画家浩司城倉先生のですね、最新シリーズということになります。ジャケット表紙を見ますとですね、
CD じゃなかったよこれ、コミックよ、
コミックスでございますね。はい、主人公の漫画家の海徳光一が、はい、 武将髭を生やしている海徳光一、頭にはタオルを巻いていて、そのタオルにですね、ペン、Gペンとかカブラペン、丸ペン、カブラペンかなこれね、鉛筆とかを刺してるわけですね、
はい、
何本か。
僕はその墨汁の方に目が行きましたね、
はい、そして墨汁につけたペンをですねバッと取って、そのまた墨汁が宙を飛んでいるわけなんですが、
はい、
左手に持っているこの漫画原稿用紙にこれから何かを書きつけようかというね、非常に動きのある気持ちでございますね、
は
い、
その墨汁のブランドは私も漫画を書いていた頃はよく使っておりました。
改名墨汁、
はい、いい色出るんですよ、黒くてね。
ああ、本当の黒が出る。
あ、もう黒々とした黒が出るのでございます。
印刷しても大丈夫。
はいはい、もう、
ね、印刷とかねしませんけどね。
もう昭和を感じさせますね。
ああ、解明牧場。あ、ここにも目が行きました。
行きました私は。
さすが林田さんでございます。やっぱ道具にこだわりますからね。
そうですね、道具さえあればですから。
この解明牧場さえあれば、はい、林田さんも漫画が描けます。
手塚先生並みのね。
描けますとも。
描けるかな。
どうかな。ね、で。この帯がですね、うん、あ、背表紙にも触れなければいけません。
あ、なるほどね。
この背表紙のこの横顔のシルエット、
うん、
これはあれ表紙の漫画家の海徳光一とは違うぞと誰もが気づくわけでございます。
普通にメガネかけてますよ、丸いメガネをね。
日本人の漫画ファンだったら誰もが知っているこの横顔、
シルエットクイズね。
シルエットですら分かっちゃう。
分かっちゃう、ね、
誰ですか。
これはもちろんベレー帽もおなじみですよ、手塚先生ですよ。
手塚治虫先生でございますね。このチェイサーという漫画、チェイサーというのは追跡者という意味でございますけれども、なんと SF ものでもサスペンスものでもなく、この手塚治虫先生を追いかける一人の漫画家のストーリーでございます、
はい、
帯にはこう書いてあります。手塚治虫をチェイスする男現る、この人物は実在した、かっこ笑い、
うん、
なぜかっこ笑いなのかというと、この人物は実在したっていうのは空手バカ一代
の
フレーズでございますね。
はあ、ね、なるほど、
ね、空手バカ一代あの主人公、
はい、
ね、こう眉を沿って山から降りてこなかったり、ね、牛やら熊やらに戦いを挑んだりというあの男、
うん、
ね、自然石を割っちゃう河原どころか、
うん、
あの男でございますね、
うん、
あのこの人物は実在した、ね、イメージ的には下のツは小さいツはカタカナのツでございます。
ツっていう ね、あ、分かります、
はい、なんか分かってもらえますか、ね、まあ、あの工事上倉先生は手塚治虫先生と梶原一騎先生をこよなく愛してらっしゃると、
うん、
何かで見ました。
あ、そうですか。ほうほうほう、
いい加減だな。
でそこを何かで見て、まあ、リスペクトしてることは間違いないでしょう、ね、私もその作品から感じます。
そう、はい、そう思いますね、はい、で、これがですね、裏表紙を見ますと、時は30年代、昭和30年代前半、まだ週刊漫画雑誌もなかった時代、時代の寵児として君臨するはあの手塚治虫。そんな彼を徹底的にライバル視し追跡する漫画家がいた。その名は海徳光一。あ、裏表紙でも手塚治虫先生の横顔のシルエット、そして海徳光一の横顔が並んでいます、
は
い、
うん、
この手塚治虫のシルエットというのがまた非常に印象的でございまして、というのはこのチェイサーという漫画、手塚治虫をチェイスする男の物語なんですが、この一巻の中で一度も手塚治虫の顔が出てこない。
声は聞こえてきますけどね。
声は聞こえてくる、後ろ姿も見える、
うん、
横顔もちらっと見える、
うん、
だけど顔は出てこない。
そうです ね、
ね、非常に面白いところでございますね。工事上倉さんのこの漫画第1巻まで出ております。時は昭和30年代の前半です。まだ週刊漫画雑誌が存在しなかった時代です。
そしてやがて生まれようという時代でもあるんですよね。
そうです。
そう、あ、そうか、この時代ってこういう雰囲気で漫画家さんたち捉えてたんだってことを見てて感じましたですね、
その頃すでに昭和30年代前半、手塚治虫先生はもう漫画の神様、もう偉大なる人物として大人気、世の中大絶賛、うん、漫画家たちももう仰ぎ見るような、そんな存在にすでになってる、
うん、
昭和30年代前半、まあ、このあたりもね、私たちまだ生まれてない時代なんで非常に興味深くもありますが、
うん、
ね、そこにこの漫画家海徳光一は挑み続けるわけなんですが、でも実は ただ単に憧れてるような人ではなくて、この人自身がまだ週刊漫画誌がなかった頃、その月刊雑誌が、月刊漫画誌が非常に人気があった時代に3本の連載漫画を抱えているこの人自身が人気漫画家なんです。
すでにね、
すでに人気漫画家なんです、うん、でも手塚治虫のことがもう気になって気になって気になって気になってしょうがない。で、漫画編集者たちにもう断るごとに手塚治虫批判をするわけです。手塚ってつまんない漫画いっぱい描くよな、あんただしさ、みんなもう並んで拝んで手塚に頼んでるけどさ、そこまでして頼む価値あんの、
うん、
っていうわけですよ、
ええ、
で、月刊漫画編集者たちはびっくりするわけですね、うん、え、そんなこと言うの、で、なぜですかってよくよく聞いてみると、まあ出るわ出るわ手塚治虫のうんちく話、
はい、
もう何でも知ってる手塚のことだったら、
作品から作り方から含めてですね、
そうです、
うん、
編集者たちが、いや海徳さんそう言うけどさ、手塚先生のあれはと生半可な知識を披露しようがもんなら、海徳光一は全然分かってないな、彼がさ少女漫画のあれそれに書いたどれそれのその作品の何ページのあのあたりを知ってんの、編集者たちはびっくりするわけです。え、なんでそんなことまで知ってんの、海徳光一さんのアパートのお部屋、カーテンで隠されている一角がありますが、その裏は手塚治虫先生の漫画本がびっしりということでございます。
新宝島とか ね,
ね, ね, ね。で、勝手にどこまでもライバル視しながら、
うん、
頑張り続けるというですね、うん、そういう漫画なんです ね,
ね。だからある意味、ね、いやみんなが手塚さんは天才的だ、うん、超人的だって言うんだけど、うん、それをそんなの全然もうへでもないぜみたいな感じで自分がやってみせようとするんだよね。
そうなんです
、一生懸命ね、
ええ、
でもやってみせることによって改めて手塚治虫の凄さがどんどん見えてくるという不思議な構図ですよね。
そうです。でね、一番最初に第1話でショックを受けるシーンがあって、
うん、
手塚治虫って自分の年サバ読んでんだってさってある編集者が言うわけですね、
うん、
え、あの人もっと言ってんの、確か大正15年生まれって聞いたけど、いやその逆で年を多くサバ読んでる、ね、本当は昭和3年生まれなのに、
はい、
ね、大人に見せたくて、
うん、
ね、子供と思って舐められたくなくてという、まあ、そういうエピソードをなんかどっかで、ね、聞いたことがあるような気がしますけれども、上の方にサバを読んでて、で海徳光一は自分と同い年じゃんってことに気づいてしまうわけですね、
はい、
これまでもう散々噛みついたりなんだりしてたけど、心の中ではあの人3つ年上だからっていうのがあって、まあ、こき下ろしつつも、まあ、自分よりねちょっと上手でも仕方ないかなというところが多分彼の中での落としどころになってたと思うんだけれども、
納得させてた分ですね、自分自身
もね、まあ3つ向こうが上だからねっていう部分もあって、うん、でも同い年と聞くと、
うん、
もう彼のライバル心にはますます火がついてしまうわけですね。
うん、僕この漫画を読んで浮かんだ言葉はもう愛憎愛半ばという言葉ですね。好き上に何かこう憎しみにも似た感情って芽生えるじゃないですか。小学生の時にね、好きな女の子に何かいたずらしちゃったりする、そんなこう気持ちみたいなものを感じましたね。
まあね、愛と憎しみは本当に紙一重って言いますけどね、
うん
うん、ベクトルは違うけれどもその大きさは一緒みたいなね、
うん、
力の大きさはですね、僕はでもね、読んでてね結構お僕もそう思ってたとか思うところもねいくつかあって、例えばその新宝島ですよね、新宝島あれどう思うって言ってね、あみんな褒めちぎってるけど、手塚のなんか、弟子みたいな連中がみんなして褒めてるから世の中はそういう風な感じになってるだけだろうみたいなことを言うわけです。
表面的には言いますよ ね、
まあ、表面的には言うわけですよね、うん、神格化されてるけど、でもまあ確かに最初はあの頃は映画的手法で新鮮だったかもしれないけど今見ると古いよねってね。で編集者さんもね、まあ、そうかなと思いながら、
うん、
しかし海徳光一の次の言葉でねまたびっくりするわけですね。手塚のすごいところはそんなところじゃないんだって言って今度はね褒めちぎるわけですね、
はい、
褒めてるつもりはないんだけれどもね、うん、海徳光一はね、
うん
うん、そのあたりはね、おお、なるほど、いやまたこの漫画家の光二先生自体がこの帯でね書いてらっしゃるんですけれども、手塚さんが亡くなって 2ヶ月後にデビューしていらっしゃるんですね、
はあ、
つまり手塚治虫に間に合わなかった漫画家なんですよ、ご本人曰くですね、
うん、
そんな自分がこんな作品を書く日が来ようとは括弧恐れ多くもということをね書いてらして、でまたもう一つ印象的なのは、この林田さん気づきましたか、この表紙カバーを撮るとですね、
はい、
小学館ビル、
あの取り壊しになったと最近話題になってましたですね、はいはい、
でコージー先生自身も小学館でデビューしてらっしゃるの で、最初に持ち込みをした場所もこの小学館のビルだったらしくて、
うん、
いろんなご自身の経験も合わせながらこう一冊の本を、ね、作ってらっしゃるのは、だからこの帯も含めて編集者の方も、ね、かなりノリノリだったんじゃないかなと思うんですが、またこの帯に、ね、書いてあるこれいいですね、本作のことをネット上で裏ブラックジャック創作秘話とか裏愛しりそめしコロニーとか言われ、コージー上倉は痛く憤慨したらしい裏裏って言わねえでくれって、
そうだね、うん、もう本当面白かったですよ、手塚治虫ってこう神格化されていたり伝説化しているじゃないですか、
はい、
それが本当にそうだったのかとか、実際にこれ本当にやったらこんな大変なんだってことがよく分かりましたね、逆に手塚さんの天才性がより際立ったような印象がありました。で僕ねとても印象的だったのは、同じ体験という意味で言うと、僕も手塚治虫先生の原画展を去年だったかな、お年だったかな、東京で見に行って初めて生原画を見たんですよ、で本当にもう美しいんですよ、で特に昭和30年代の印刷技術っていうと、うん、再現されてなかったものがたくさんあったはずなんですね、だそのね漫画で見た手塚治虫と原画を見た手塚治虫のギャップにおののくというのは、僕自身もそうだったし、よくわかるわかると思いましたですね。
僕もね同じ感想を持ったんですけれども、そしてまた漫画家だからこそ分かる手塚さんの凄さというね、うん、ところもこの要するにその人気漫画家である海渡光一の目を通して書いてあるし、まあそれは光二先生自身が思ってらっしゃることでもあるんでしょうが、ただ私ですねこの漫画の一ファンとして、うん、この先ね非常に気になるのがですね、
うん、
絶対に海渡光一はこのままでは終わらないはずなんですよ。
はい、
手塚治虫を今チェイスしていて勝手にライバル視を続けているけれども、うん、いつかねこの海渡光一が手塚治虫を上回る瞬間がきっと来るんじゃないかとね期待してるんです、
うん、僕ももうこのまま行くとこの先彼はどうなっていくんだろうと思いながら一巻を読みましたね。そして同時に僕ねもう一つ知りたいエピソードが、
はい、
この、海渡光一が、うん、最初に手塚作品に出会った時はどんなエピソードだったんだろうかっていうことを僕はちょっと想像しました。これだけコレクションしてるわけでしょ、
うん、
で彼にも手塚治虫との出会いがあったわけですよ。その時 の、 彼の感情みたいなものをちょっと読みたいなって気がしましたね。
なるほど、漫画週刊誌連載の方ではですね、先日のスペリオールでもう新しい号が出てますけれども、うん、カラーページでですね海徳さんも結婚してるんですよ、うん、でその結構ね恋愛コメディ恋愛コメディネタみたいなところもですね、
ええ、
海徳光一さん今第1巻では戦記漫画ばっかり書いてますけども、
はい、
結構ね新しいこうジャンル
に
踏み出したりとかねしているので、
そうですか、う
ん、で海徳さんがこうこのなんていうのかないわゆるコメディで出てくる、まあ、今詳しくは言いませんけどこの萌えのこの一つの萌えの提携は実は海渡光一が作ったんだみたいなのエピソードだったんですよ。この間掲載されてたストーリーはですね、だからねそんな感じでねこれから手塚治虫に僕はねこの人は負けっぱなしじゃないんじゃないかなというね、
うん、
気がしてるし、光二先生もねそのあたりを考えながらですね、うん、きっと書いてらっしゃると思うんですね。
そうですか。
そこは僕はねもう強く期待してますが、第2巻が出るのはどれぐらい先の話なんだろうなっていうのもねちょっと気になるところですね。
そうですか、じゃあ2巻が出た頃にもう一度1巻を読みたいと思います。
本当ね忘れちゃいますからね、私たちはですね
楽しみにしたいですね、
続巻をね新鮮な気持ちでねきっと読めるのではないかと思います。
はい、
はい、この 一巻の内容について今日はそれほど語っておりませんので、ぜひですね、読んで、裏ブラックジャック創作秘話とか言われたくないということなんですけれども、
あ、僕、ね、だからそっちも読みましたけど、そんな印象全くないですよ、
これまでにあった数ある、手塚治虫さんが出てくる本とはもう全く違う切り口で、もうものが一つの作品として面白い漫画ですので、ぜひぜひ読んでいただければなと思います、
はい
はい、ではどうしましょうかね。ちょっとこのあたりでジングルいきましょうか。コマーシャルゾーンです。
合言葉は聞かせられないラジオ。
何？
聞かせられないラジオ。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられない。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせ
ラジオ。
ええ。
聞かラジタンコーナー。ヒュー、どんどんどん、パフパフ。みんな、突然だけど辛いものは好き？私は大好き。お蕎麦食べるときはスープの表面が真っ赤になるくらい七味唐辛子かけちゃうよ。ちなみに七味唐辛子の七味は作る人によって結構違うんだって。ところで全然関係ないけど、どんなに味付けに凝っても最後にカレーパウダー入れると絶対カレー味になっちゃうのはなぜなんだろうね。まったく、カレーの強さは無敵そのもの。まさにカレーなる強さ。そんなカレーのたくましさに憧れる10歳の少女の可憐な名曲です。キカラジタンのバラード。
小学館から出版されているコージー・ジョークラさん、チェイサーご紹介しましたが、私の印象的なページ8ページですね、
はい、皆さん8ページをお開けください。
開けてください。課題図書もちろん持ってるでしょ。開けていただいてですね、8ページカリカリペタペタ、はい、漫画を海徳光一さんが書いてるわけですね。一人で書いています。この頃はアシスタントなんか持たないで一人で書いてらっしゃるんですね、海徳さんね、うん、でそれを3人の編集者たちが、狭いアパートの部屋で待っているわけですが、同じ空間の中でみんなタバコを吸ってる、
黙々ね、
海徳光一も吸ってる、3人の編集者もそれぞれ吸ってる、黙々どころじゃありません。もわーっと効果音が書いてあります。もわーもわーもわー、そしてムレムレの靴下からはムーンと、
はいね、匂い立つような紙面ですね。
でね、僕はね思い出したんです。ああ、そういえば NBC 長崎放送の報道部ももわーんとしてたな。
もういろんな会社がそうでしたよ。
いろんな会社がそうでしたよね、私が記者活動をやっていた頃のそういえば記者クラブも、佐賀県警の記者クラブももわーんだったかなとかですね。
飛行機でさえ吸えたんですから、
飛行機で吸えましたよね。
今考えればもう信じられないですけどね。
ですよね、
はい、後ろの方はだからもわーなってましたよ。
列車の中では吸えなかったですね。
列車もだから昔は本当に長距離とかは別に禁煙なかったですもんね。灰皿設置されてましたもん。
そうか、特急とか長距離は良かったんだ、バスだってね普通にありましたよね。
大昔でしょ、そうで灰皿ついてましたね。
灰皿ついてましたよ、
観光バスとか ね
観光バスはね、もう今はねほとんどあのバスもあの世代交代が進んでね灰皿はないバスの方が多くなってると思いますけれども、でああそうか、昭和30年代っていうのはこういうふうにタバコが黙々しているそんな社会だったなっていうのをね、思い出させるそういうカットだなと思って。
なるほど、それがかなり冒頭にきますからね、
そうなんです。
その世相というか、ね、時間を感じるカットではありますよね、
このね狭いね4畳半の4畳半かなこれね、このアパート木造のアパートと、それからこの煙ね、非常に印象的な始まり方で。
なるほど、
いや林田さん、
はい、
漫画にはこういう風に印象的な一コマ1ページってありますよね。
あ、いい振りですね、来週へつなげようってんですね。
つなげようじゃありませんか。
来週のテーマはですね、
はい、
このカットにグッときた。皆さんもたくさん漫画を読んでいく中で何という作品の何ページに書かれているこのコマがたまらないという、そのたまらない思いとともにですね、具体的にページ数も上げてご説明をいただきたい、
はい、
私もございますよ。あの可愛らしい美しい女の子にグッときたっていうのもあるでしょうし、あるいは男の友情の、ね、とかスポーツの漫画のこのシーンとかね、もうこのカット、このストーリーじゃないです、このカットにグッときたという熱い思いをですね、ぜひお寄せいただきたい。
非常にですね、小さい話をしてほしいんですね。もう
小さくて、で深い話ね。
そうそうそうそう、
入り口は小さいかもしれないけど、その先にぐっと広がるところをぜひ皆さん大いに語っていただきたい。
そうですよ、お願いしますよ、ね、深く深く語ってくださいね。え、なんとか先生のなんとかって漫画が好きでしたって、そんなメッセージ
浅い浅い浅い浅い、
ダメダメダメダメですよ。
具体的に教えてください、
はい、来週のテーマは
このカットにグッときた、
はい、カットにグッとということで陰も踏んでおります、
はい、
というわけで聞かせられないラジオ、お相手は
林田茂和と
村山ひとしでした。それでは皆様、また来週。